こんばんは、というかおはようございます。来ました、再開。ほっとしたね、ほっとした。元に戻ったよリスナー数ほっとしたわ。よかった、やっぱあれバグだ、バグバグだよ、どう考えたって。でもよかった、プリントスクリーンでしっかり撮りましたよ、やった。さすがにね、あんなにつかねえよ。でもこれだけついてもすげえ嬉しいんだけどね、ゲロウジで拾ってるんですけどね、はい、マジで。本スレレス読みで、びっくりした。一番初めなんかディスコネクトって出たから、うわ切れやがったと思って。52番さん繋がらねえ。そう、その時にちょうどそれを見てみたらディスコネクトって書いてあって、なんで切れてんだよ、よくわかんなかった。で53番さんフェールドフェールドと、で54番さんで人気番組に繋がりませんと。人気番組仮のその裏技でね、ちょっと人気番組の方に行ってみましたよ。で55番さん勇さん繋がりませんと、ごめんなさい。で、まあちょっと冒頭今度8100に変えて、ちょっと繋い直してみた。そうしたら、なんかに何分経ったんだ、なんか結構経ったけど、やっと繋がったと。で、57番さん聞こえましたと。で58番さんおじちゃん来たと。おってなんで、もう一回おってなんだ、おじちゃんじゃねっつった。で59番さんラズイに乗ったねと。ラズイね、ラズイね、確かにラズイだけど。で60番さん、拡張プリンス来たこれと。お前は誰だと。あーでも違うのか1番さんか、お疲れさんですね。拡張プリンスなんて言葉はいらないですね。嬉しくもなんともねえぞそれは。61番さん、拡張大将軍おはようと。なんか位がすごい、あの上がってたり、うん、上がってるけど一番初めに拡張ってつこうで一気にもうバリ下がりで。62番さん本番はこれからだと。3時間やったんだけど、3時間半ぐらい配信してやっとまた来てね。で63番さん、盛り上がっ出たみたいですね、おはようございます。盛り上がってたっていうか、あのなんつうのかな、絵に描いた餅でね、わわ餅じゃっていう絵で。64番さん、さあじゃあこっからいつもの感じでやっていこうかと。いつもの感じね、いつもの感じだよずっと。で、65番さんで徐々に増えていったからまだ湧かないよと。あでもそうなんだよね、向こうってさ徐々に増えていったよね、よく考えればね。いきなり300ついたわけじゃないんだよね。300ついたわけじゃないのに300まで増えていったんだよね。あの上がり方っていうのも不思議だよね。だけどね、確かにね、言われてみれば、うん、まあいいや。で、66番さん今起きたわよっていうね、おはようじゃなくて、起きたんですか、おはようございます。まあ6時なんで、まあそういう方もいらっしゃるかなと。うん、何かで寝落ちなんかでしたりして、起きてみたら、ああ、やってるよと。うん。この 自分が再開する前まではすごかったんですよ、1回。リスナー数が300超えたんだ。嬉しいでしょ。ありがたい。うん。で、こういう人もいるわけですよ。67番さん、イサムさんおはようございます。それではおやすみなさいと。こういう方もいらっしゃるわけですね。そりゃそうだ。俺だって寝たいもんだって。67番さんみたいにね。やったー。元に戻った。なんか少し、安心したところがある。うん。で、どうしようかな。まあ、99人の最終電車行きますよ。マザー3って入れたら行くのかな。今度またマザー3って間違えて入れてみようかな。またバグるかな。わかんねえけど。何なんだろうね。さっきのはね、不思議だね。300とかつきすぎだっつうの。長い間、何時間か、1時間ぐらいかな。わかんねえけど、あのラジのトップというところにいさせてもらいましたよ。初体験であり、まあこれが、まあ、最後のね、あれだっていうね。うん。で、よいしょと。99人の最終電車を、またやっていこうかなと思います。マザー3とか、もうもし本当に行きたいんだとしたら、陸を下さればですね、アップはしますよ、また。あんまり、あれですけどね。なんかうるさいだけかもしれないけどね、わかんないけど。あと 3Days はもう、誰かに回してください。3Days はもう誰か他の人が全部のトゥルーエンド見るために頑張ったりしてくれれば相当回数は稼げますよ。あれエンディング50何個ありますから。うん。じゃあ99人の最終電車でじゃあもう基本的にこれ再開したのはあれがやっぱりバグだったのかっていう確認だから、それでやっぱりバグだろうっていうのが分かったんで、本スレレス読みで68番さんでもちろん録音ウップあるんですよねと。基本的に99人の最終電車を読んでたんで、録音はどんどんファイルマークの方にアップしていきますよ。うん。で、ちょっと停止画像にも知ってみようかな。トップになった、やつ。うん。してみようかな。で、録音ウップは基本的に毎回自分99人の最終電車ずっとここ十何回やってますけど、必ず配信後に、すぐアップしてます。ファイルバンクの方に。だから、もし、聞きたいという、自分のね、こんな汚い声でやってるやつでも聞きたいという方がいらっしゃいましたら、ファイルバンクから落として聞いてみればいいじゃないということです。じゃあやりたいと思います。40人まで、終わりました。で次が41人目、残り59人です。もう長いやつは読まない。今日はだからもうだから日曜っていうか今日も多分2人ぐらいまた読みに来ると思います、自分配信。うん。だからもう再開でね、リスナー数が分かったから、それで確認 OK だし、もういいんじゃねと。いいよね。だから、5話完結ぐらいのこいつで終わらしちゃうよ。24時9分の京橋駅。24時9分の京橋。24時9分だから、5、6、7、8、9分。の京橋駅で、あ、一人いる。こいつ何度か見たことある、古関逸夫。はぁ、なるほど、古関逸夫っていうんだこいつ。こいつを、読もうかなと。5話完結、こいつを読んで、この再開配信は終わりにしたいと思います。こいつなんかヤバそうな顔してんなこれ、がっちり真ん中で分けて、で、ちょっと待ってよ。じゃあ、行きたいと思います。24時9分、京橋駅で、古関逸夫。 ホームの最後尾にはまるで人がいなかった。前の方にはポツポツと利用客の姿も見えるが、戸籍の立ち止まったこの周辺には彼以外の誰の姿もない。ズボンの尻のポケットから戸籍は先ほどまで見ていた小冊子をまた取り出した。定冠及び約冠と表紙に書かれている。辞書を引いて定冠及び約冠と読むのだと知った。冠なんて文字を学校で習っただろうか。ページをめくって目的の場所を探し出した。恐ろしく読みにくい文章が並んでいる。一手の母子もしくは獅子の用を全く永久に失ったが、母子もしくは獅子、ちなみに母子っていうのは母の指で、獅子ってこれ合ってるか分かんないけど示す指ですね。うん、これ薬指とか人差し指とかああいうのこと言ってるのかな、分かんねえや。もう一回言いますね。一手の母子もしくは獅子の用を全く永久に失ったが、母子もしくは獅子を含んで二種子以上の用を全く永久に失ったか、または母子及び獅子以外の二種子もしくは三種子の用を全く永久に失ったもの。読んでて意味がわからない。いや意味はある程度わかるけど、なんだこれはっていうね。続き、一体この文章は何なのだ。これは本当に日本語なのか。この場合に保険金の1割がもらえるというのだけれど、これはわざと分かりにくく書いてなるべく金を払わないようにしようという魂胆に違いない。にもかかわらずこの生命保険の説明書の表紙には赤い字で必ずお読みくださいと書かれている。読まないで後で文句を言ってもダメですよというわけだ。ずるい奴らじゃないか。母子というのはどうやら親指のことらしい。あ、なるほど。獅子は人差し指のことだ。一手というのは将棋の一手か。一手というのは将棋の一回分の指し手のことではなく、片方の手という意味らしい。さらに用を全く永久に失うというのは、要するに一生使えなくなるという意味なのだ。つまり一手の母子もしくは獅子の用を全く永久に失ったは、片方の手の親指か人差し指が一生使えなくなったということであるらしい。ふうと戸籍は息を吐き出した。ここまで読解するのにえらい時間がかかった。この文章を書いた人間は多分日本語の用を全く永久に失ったやつであるに違いない。親指か人差し指が全然動かないような怪我をして、それで1割、つまり5000万の保険金なら500万円か。ちょっと割に合わないかな。戸籍は自分の左の指を眺めた。その親指と人差し指で自分の鼻をつまんでみる。痛いだろうな。その指を切断した時のことを想像して彼は顔をしかめた。指切り落としたりしたらやっぱりものすごく痛いだろうな。なんかやばい話だな。次の時刻24時10分京橋駅で戸籍逸を。大体何を使って切るんだ。ハサミ。てんてんてん。その状況を想像して戸籍はブルッと体を震わせた。立ちバサミに加え込まれた左の人差し指がとてもリアルに頭の中に見えてしまったのだ。いや、ハサミじゃ完全に切り落とせないかもしれない。ズバッとやれればまだいいが、骨のところで歯が止まってしまったら、
うう、
また背筋に寒いものが走る。ではカッターとか斧とか。戸籍は首を振った。ひたすら強く首を振った。指はやめよう、痛いのは嫌だ。手の小冊子にもう一度目を通す。何か痛くないのはないだろうか。どうしてたかが保険金を受け取るだけのことにこんな痛そうなことばっかり書いてあるんだろう。指を失った場合とか、手足を失った場合とか、目が潰れた場合とか。これは給付割合表の上の方を指で押さえて、戸籍はそこに目を近づけた。小さな文字でつつましく書いてある。言語または咀嚼の機能を全く永久に失ったもの。言語というのは言葉のことだろう。言語を全く永久に失うというのはつまり喋れなくなることだ。うん、それはわかる。 その次に書いてあるのは何だ。戸籍には咀嚼という漢字が読めなかった。上着のポケットに手を突っ込み、小型の辞典を取り出した。巻末の緩和辞典を開き、口辺を探す。苦労してページを送り、ソにはソとショ、そしてカムという読み方があるのが分かった。シャクの方はシャクとカムという読みがある。つまり咀嚼の読み方はその組み合わせだ。咀嚼、咀嚼、カムシャク、ソカム、ショカム、カムカム。カムカム？なんだそりゃ。フルーツであったよね、カムカムってね。ビタミンいっぱい。で続き、まず咀嚼から調べてみることにした。国語辞典の方を開いてみると、見事に咀嚼が載っていた。読み方は咀嚼だったようだ。1、食物を噛み砕くこと。2、文章や事柄の意味などをよく考えて十分に理解し味わうこと。内容をよく咀嚼していると辞書には2つの意味が書いてある。てんてんてん、どっちだろうと戸籍は思った。咀嚼の機能を全く永久に失うとはどっちの意味なのだ。食べ物を一生噛み砕けなくなることなのか、それとも文章や事柄の意味が理解できなくなることなのか、てんてんてん、よくわからなかった。っていうか、こいつ大丈夫か。嫌な気がする。プンプン匂いがする。で、続きです。びっくりした。続きでっつって画像出なかったから何かと思った。続き、24時11分で京橋駅から銀座まで、戸籍一つを。でも理解できなくなるってことの方が当たっているような気がする。だってその前に書いてあったのが言語なんだから。喋れなくなっちゃうか、物事を理解できなくなっちゃうか。うん、きっとそうだ。戸籍はうなずいた。これいいんじゃないか。目を見開いてもう一度しっかりと給付割合表を見つめる。言語または咀嚼の機能を全く永久に失ったもの。確かにそう書いてある。しかもその給付割合は10割なのだ。5000万円の保険金ならそのまま5000万円がもらえるということだ。喋れなくなるだけで5000万円が手に入る。おお、最高じゃないか。喋れないだけだったら指を切り落とすような痛い目に遭わなくていい。多分保険金をもらうためには医者の診断書か何かが必要になる。指を切り落とした場合ならその状態を見せなきゃならない。つまり本当に指を切らなきゃいけないってことだ。でも喋れないって言うんなら黙ってりゃいいだけじゃないか。一言も喋らないでただ医者の言うことを聞いていればいい。左の方から電車の音が近づいてきた。戸籍は調査室から顔を上げ、音の方向へ目をやった。ヘッドライトの光がホームに流れ込んでくる。戸籍は調査室をポケットへ押し込み、一歩後ろへ下がった。銀色の電車がスピードを落とし、戸籍の前で停車する。最後尾車両だった。その中央のドアから電車に乗り込んだ。さほど混んではいなかった。ちょうど正面のシートの隅が空いていて、空いていて、戸籍はそこへ歩いて腰を下ろした。目を上げると、青いクーラーバッグを膝に乗せた男がこちらを見つめていた。座ったまま腕組みをして車内を見回す。戸籍に注目したのは正面の男だけだった。目を天井の方へ上げると、ずらりと釣り広告がぶら下がっている。ドアが閉まって電車が動き始めた。喋らないだけで5000万か。週刊誌の広告を眺めながら戸籍はまた思った。もともとあまり喋るのは得意じゃない。むしろ無口な方だ。喋らなきゃと思うと余計に舌が縮こまってしまう。川森の親父さんが亡くなった時、葬式に行って挨拶の言葉が出てこなかった。喋ろうとは思うし、この度はご愁傷様でしたと言えばいいのは分かっている。でもその言葉が口にできない。結局頭を下げただけで引き上げた。喋らなくていいならこの世の中どれだけ気楽に暮らせるだろう。
この電車に乗るんだって一言も喋らなかった。切符を買うのは販売機だし、改札も切符を突っ込めばいいだけだ。喋る必要なんてどこにもない。買い物をするときちょっと不便かもしれないが、でも欲しいものを指させば大体こと足りる。喫茶店でコーヒーを頼むのもメニューを開いて指させばいい。そう考えてみると喋る必要なんてほとんどないのだ。小関は自分が今日一日で喋った言葉を思い出してみた。それは自分でもびっくりするぐらい少なかった。店に出勤したのは10時半。他の連中と挨拶を交わしたが、小関は頭を下げるかうなずいただけだった。声など出していない。店の前を掃除して景品陳列ケースのガラスを拭いて、開店前の準備も一言も喋ってはいない。マネージャーの佐藤がお決まりの始業の確認をしていたが、その時だって小関は何も言わなかった。店が開いて客が入ってくると交代でフロアに立つ。ランプがつけばパチンコ台まで行って引っかかった玉を落としてやる。時々マグネットでフロアのこぼれ玉を集め、ゴミ箱の中身をきれいにし、ジュースの空き缶を捨てに行く。客の座っていない台を回って灰皿をきれいにし、フロアに落ちているゴミを拾う。客が何か言ってきても別に言葉に出す必要はない。だいたい店の中はいつだって想像し、トイレは？と聞かれればトイレの方向を指さして頭を下げればいい。返事なんかいらないのだ。ずっとそうやってきた。休み時間も店員はバラバラに取る。だから仲間と話をする必要もない。3階に行けばまかないのおばちゃんは何も言わなくてもお茶と味噌汁を出してくれるし、おにぎりは皿の上に乗っている。結局今日小関が喋ったのは台の掃除を終えて帰り際にマネージャーがご苦労さんと言ったのに、お疲れ様でしたと答えただけだった。喋る必要なんてもともとないじゃないか。で続き、24時12分で京橋駅から銀座まで小関一を。もちろん世の中には喋ってばかりいるやつがうんざりするほどいる。例えば勝家がそうだ。同じ親から生まれたとは思えないほどあいつはよく喋る。年がら年中喋っている。なんて部屋なのよ、掃除ぐらいしたらどうなの。匂ってるじゃないのこの流し。うわーやだ、何これ、この牛乳パックの中でヨーグルトになってる。どうして冷蔵庫に入れないの。冷蔵庫を開けるのもめんどくさいわけ。腐ったものを捨てるのも面倒なの。どうしてそうなのよ、兄さんは情けないな。だからその年になってもお嫁さんが来てくれないのよ。来るわけないわよね、誰だって嫌だもの。何これ、どうして洗濯物をこんな風に押し込んどくの。洗濯機って何のためにあるのよ、信じられないな。いくら兄弟だってこんなのごめんだわ。私だって自分の家があるんだからね。兄さんの世話までしてあげる筋合いはないんだから、分かってるの。いつまでも妹に頼ってるって自分で情けないと思わない。言い切った。てんてんてん。誰も掃除に来てくれなどと頼んだ覚えはない。洗濯をしてくれと頼んだ思いもない。なのに勝家は週に一度はやってくる。やってくるとずっと喋っている。小関に向かって立て続けに質問を発してくるが、その答えを考えている間に勝家の話はどんどん進んでしまう。答えるまだのどこにもない。だから小関は黙っている。勝家がやってくると小関はずっと部屋の隅でテレビを見ている。勝家はのべつ幕なし喋り続けながら部屋を片付け、洗濯をし、料理を作り、そして帰っていく。その間小関はただテレビを見ている。勝家が帰った後はいつも耳鳴りがする。あいつの声だけがずっと居残っているような気持ちにさせられる。思うに勝家は喋りたいから喋っているのだ。小関の答えや相槌が欲しいと思っているわけではない。だからこちらは喋る必要などないのだ。一言も喋らなくたって事態は何も変わらない。言語または咀嚼の機能を全く永久に失ったもの、もうほとんど失ってるようなもんだと小関は思った。まもなく銀座です。車内のスピーカーが言い始めて小関はぼんやりとした顔を上げた。丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、日比谷線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますからご注意を願います。銀座でございます。お乗り換えは中ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。言葉が必要なのはこういう時だけだ。アナウンスは次の駅を教えてくれるわけだし、そういうものは喋ってくれた方が助かる。 別に喋れなくたっていいじゃないか。喋らないだけで5000万円がもらえるなら絶対もらった方が得だ。というよりこれをもらわないなんてよっぽどのバカだ。だけどと小関はふと思った。それならどうしてみんなそうしないんだろう。指を切り落とさなくたっていい。目をつぶさなくてもいい。痛い思いをする必要などないのだ。ただ喋らなければそれでいい。でもどうしてみんなそうやって保険金をもらおうとしないのだろう。車内がいきなり明るくなった。窓の窓の向こうを見ると銀座駅のホームが見えている。銀座だ。電車が止まりドアが開いた。ご乗車ありがとうございます。銀座でございます。忘れ物、落とし物ないようご注意ください。1番線は渋谷駅、2番線に参ります電車は浅草駅最終電車でございます。なんでかな。ホームに右往左往する人々の姿をなんとなく眺めながら小関は思った。どこかに罠があるんだろうか。罠だらけだと。はい、次最終話。24時13分銀座駅小関一雄。保険会社は本当に喋れないのかどうか調べたりするんだろうか。どうやって調べるのだろう。指がなくなったならそれは見ればわかる。だけど喋れないのかどうかをどうやって確かめるのだろう。拷問？まさかと小関は思った。保険会社ってのはどこも大企業だ。大きなビルを構えた一流企業だ。いくらなんでもそんな大企業が拷問のようなことをするわけはないだろう。いや、断言はできなかった。例えば絶対に喋らないと決意していたとしても何度も殴られたりしたらそのうちやめてくださいと言ってしまうのではないか。真っ赤になった焼きごてを顔の前に差し出されて押し付けられそうになったらごめんなさい、嘘です、喋れます、ごめんなさいと言ってしまうのではなかろうか。そうかもしれないと小関は思った。5000万円なのだ。なんやかんや言いながら保険会社だって大金の支払いは渋るに違いない。払わないためには何だってやるかもしれないのだ。かなり前だったが綾瀬の野郎が妙な図鑑を見ていたことがある。聞くと拷問の歴史なんて名前の本だった。図版がたくさん載っていてそれが全部拷問の機械だの拷問されている様子なんかなのだ見ていて気持ち悪くなった。今でも覚えているのは鉄の処女という名前の拷問装置だった。アイアンバーズイン。人がすっぽりと収まるような大きさの、つまり棺桶ぐらいの大きさがある女性の形をした箱なのだ。正面のところが観音開きになっていてそこに人間を入れる。ところがその箱の中にはたくさんの鉄の棘が内側に突き出している。もちろん棘は観音開きの扉の内側にもついていて閉めるとうっと小関は思わず肩をそば立てた。あんなのは嫌だ、絶対に嫌だ。あんなの中に入れられなくても見せられただけでごめんなさいと謝ってしまいそうだ。水攻めというのも嫌だ。あれは両足を縛られ手も後ろで縛られ逆さにぶら下げられて水槽の中に落とされる。ごぼごぼと水を飲み溺れるまでロープを引き上げてはもらえない。それを何度も繰り返されるのだ。そもそも小関は金槌だ。手足が自由だって泳げないのだ。ぶら下げられたら本当に死んでしまう。死にそうだというところで引き上げられまた落とされるなんて、それは死ぬ恐怖を何度も何度も味わわせるってことじゃないか。考えているだけで息苦しくなってきた。日本の古来の拷問では五寸釘を打つというのがあったらしい。手のひらとか足の甲に五寸釘を打つ。その釘の上に火のついたろうそくを立てるのだそうだ。すると熱く溶けたろうが傷口に流れ込みとてつもなく痛いというのだ。当たり前だ、そんなの痛いに決まってる。釘を打たれるのだって痛いなんてもんじゃないだろ。さらに溶けたろうなのだ。聞いたところによるとイエス・キリストが十字架に貼り付けになった時も手と足に釘を打たれたらしい。なんだかお尻のあたりがもぞもぞしてきた。とてもじゃないがそんな拷問されたら黙っていることなんてできないだろう。とするとやっぱり保険会社は喋れないかどうかを調べるために拷問するんだろうか。 そんなテストに耐えなきゃならないとしたら、自分で指を切り落とす方がまだマシかもしれない。そう、と小関はうなずいた。だから指を失った場合は1割で、喋れなくなった場合は10割なのだ。小関はため息を吐いた。拷問か、嫌だな。その時前方で突然女性の悲鳴がキャーッと上がった。タレントを目の前にして発する悲鳴ではなく、怖いものを見た時の叫び声のように聞こえた。飛び上がりそうになって小関は前に目を上げた。そしてさらに飛び上がりそうになった。男が一人火だるまになってホームの中央に立っていた。叫び声を上げ、燃え上がっている体の火を消そうともがき苦しんでいる。拷問？小関はごくりと唾を飲み込んだ。まさかこれ拷問なの？いや、そんなバカな、と小関は自分に首を振った。男はホームの上を転げ回っている。まだ体からは火が上がり続けている。それを消そうというのか、二人の男が駆け寄ってきて、自分たちの着ていた上着を脱ぎ、火を吹いている男に、叩きつけている。火を吹いている男に叩きつけている。拷問なんて、ここは銀座の地下鉄ホームじゃないか。いくらなんでもこんな場所で拷問するなんて非常識すぎる。非常識とかそういう問題じゃない。続き、それとも保険会社のテストってのはこんなものなんだろうか。恐ろしすぎる。これでは保険金を受け取ろうという人間がいなくなってしまう。小関はぎゅっと歯を噛みしめた。金は欲しい。もっといいところに住みたいし、もっといいものを食いたい。パチンコ屋の店員なんていつまでもやっているのは嫌だ。どうせなら自分でパチンコ屋を持ちたい。お金は欲しい。でもこんなのは嫌だ。本当に喋れないのかどうか調べるために火炙りにされるなんて絶対に嫌だ。こんなことをされたら死んでしまうではないか。死んでしまったら死亡時の保険金しか受け取れない。それを受け取るのは自分じゃない。戸籍の場合は親もいないし子もいない。だから保険金は家計のところへ行くことになる。そんなのあんまりだ。そう思った瞬間、銀座駅のホームがいきなり膨らんだように見えた。目の前が真っ白に反転し、そして正面の窓が車体ごと戸籍に向かって押し寄せるように。戸籍の意識はそこまでだった。終わり。終わっちゃいました。死んじまったよ。死亡時の保険人が勝ち得に行きました。アタックチャンスじゃなくてゴールデンハンマーみたいな。あ、そうなんだ。本数レース読み69万さんで、小関は99人の中でも屈指のダメキャラな気がすると。こいつはやばいですね。どうしたら金が取れるかと、いうのをね、指切っちゃえばいいじゃんとかね、お前は何を言ってるんだって話ですけど、しかも喋れなければとか言ってるけど、ね、こいつは何を言ってるんでしょうかね。こいつ頭も弱いですよね、随分ね。てかなんかね、ちょっと変な感じがする、顔グラフィックなんですね。なんかやばそうな感じ、なんか気持ち悪いよね、こいつね。うん。なんとなくね。なんか妙な顔グラフィックですよ。で、まあ、一応読みましょうね。なんでこの爆発に関してです。一応ね、24時13分以降のやつを読んで、今日は終わりにしたいと思います。眠いです。銀座駅で爆発するわけですけど、地下のね。にもかかわらず、ものすごい大きな穴が開いてる絵が出てます。毎回読んでるんで、大体の方は分かってらっしゃるとは思うんですけど、とりあえずまた読んで終わりにしようかなと思います。もうちょっとお待ちを。これね、下からね、その上がってくるんだよね。だから自分でスクロールバーでね、動かそうと思ってもね、これ自動で動くようになってるから元に戻っちゃってね、ちょっと無理なんで、ある程度出てきたら読むっていう形にしたいと、思いますね。行きましょう。じゃあ読みます。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、 乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れているということで、言い切った、よし俺頑張った、そういうことなんですよ。で、ね、放射線がね検出されたりしてるわけですね。とてつもない爆発ですよ、60メーターですからね。でかいでかい、すげえでけえ。地下で爆発してんのにそこまで行くからね、地下実験って感じでやってんので、この辺で終わりにします。眠いです。また、今日来れたら来たいと、思います。はい。で、停止画像は今日のバグリの、ラジのやつを載せちゃおうかななんて思ってだったと言えなくなってるけど、もう口が回らねえや、ちょっとね載せてみます。大事件っていうね、いうことで、まあ別に、1日ぐらい載せたらもうすぐあれですけどね、変えちゃいますけどねじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。トータルではどれぐらいやったんですかね。一番初めに3時間半ぐらいやって、今はまた30分ぐらいやりましたから、まあ4時間ぐらい、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。残りが、39人ですか。39人になりました。あ、残りじゃねえ、間違えた、40人読んで、違う、41人読んだのか、41人読んで、もう頭がおかしい、今回転してない、うまく41人読んで残りが、58人ですかいうところまで来ました。いいんだよね、合ってるよね、大丈夫、俺大丈夫、よし、ということで、この辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました。1週間くらい載せておいていいよと、じゃあ載せておく、なんだこいつっていうね、いう風なあれですから、よし載せておくね。じゃあ OK、 じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ではもうネミーはお疲れ、バイバイ。ではファイルバンクの方にはアップしますんで、おいじゃ。